祈ります。御一人子をお与えくださったほどにこの世を愛したもうた生ける誠の神様、受難節の第一日曜日、私たちは主イエスの苦しみを心に刻みながらこの礼拝に集まっております。どうかあなたがこのことによって私たちを罪の縄目から解放してくださったことを心から祝うことができますように。いたずらに自らの弱さや罪を嘆き悲しむことをやめ、私たちの祈りに耳を傾けてくださるあなたへの信頼において、喜びと感謝を持って生きることができますように、私たちをお導きください。神様、今週アメリカの大統領が我が国を訪問します。この時にあたって私たちは特に世界の平和のために祈るものであります。正義はただあなたの御手にあり、唯一の超大国、莫大な富と巨大な軍備を持つ国といえども、人間がそれを我が物とすることはできません。どうかかの国の指導者に謙虚さをお与えになり、いたずらに争いの種をまくような言動がありませんように、そして彼を迎える我が国の指導者たちにも誠の知恵をお与えくださるように心からお祈りいたします。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑いのあるところに信頼を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすことこそあなたの御心であると私たちは信じています。どうか一人でも多くの人に、特に社会の責任と大きな権力を持っている人々に、ただあなたの平和の道具として働く意志と、それにふさわしい力をお与えくださいますように心から祈ります。私たちのこの世界を、私たちのこの国を憐れんでください。神様、教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちのために祈ります。特に病床にある兄弟たちのことを思います。どうかそのご家族ともどもあなたが豊かに顧みてくださって、日々その傍らにあってお守りくださいますようにお願いいたします。さまざまな事情のためにしばらく教会から遠ざかっている友を顧みてください。道を求めつつある友にはあなたの霊による導きを、人生上の問題で悩む方々にはあなたの希望の光を、旅行中の友には旅路の安全をお与えくださいますように、教会学校の愛する子どもたちとそのご家族にあなたの恵みが加えられますように、そしてこの町に住むすべての市民の方々、助けを必要とする人々、そして子どもたちの上に今週もあなたの恵みが豊かにありますように祈ります。神様、すぐる1年間 日本聖書神学校から派遣されて、私たちのこの教会で共に経験を積んでこられた金崎彩子さんが今日を最後といたしまして、この教会を一旦去られることになりました。どうか姉妹のこれからの生活をあなたが祝福しお導きください。新しい教会でさらに豊かな経験を積まれることができますように、あなたが共にいて導いてくださるように祈ります。この礼拝を最後まであなたが親しくお導きくださって、あなたの栄光を御自ら表してくださるようにお願い申します。感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。先日お話をしましたように、月に一度実会についてお話をすることにしております。今日はその2回目です。旧約聖書の中にはご承知のように十回の本文にあたるものが2回出てきます。出エジプト記の20章と、それから申命記の5章です。で、双方の間にはやや違いがございまして、今日はその申命記の方を読んだんでありますけれども、そこには出エジプト記にはない、少し長い導入部があります。イスラエルよ聞け、この1節の後半からですね、イスラエルよ聞け、今日私は掟と法を語り聞かせる、あなたたちはこれを学び忠実に守りなさい。我々の神主はホレブで我々と契約を結ばれた。主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではなく、今ここに生きている我々すべてと結ばれた。主は山で火の中からあなたたちと顔と顔を合わせて語られた。私はその時主とあなたたちの間に立って主の言葉を告げた。あなたたちが火を恐れて山に登らなかったからである。で、ここまでがその導入部でありまして、これは出エジプト記の方には全くありません。で、今日は主としてこの申命記のテキストに従ってご一緒に考えてみたいと思っています。で、今読んだところのこの導入部のキーワードは何でしょうか。明らかに契約という言葉だと思います。主はホレブで我々と契約を結ばれた、2節ですね。それから3節に、主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではなく、今ここに生きている我々すべてと結ばれた。この契約という言葉がここでのキーワードになっていると思います。一体契約とは何でしょうか。広辞苑には、いくつかのことが書いてありまして、第一は約束って書いてあります。約束で、二番目に、ちょっと複雑なんですけど、対立する複数の意思表示の合致によって成立する法律行為である、そう書いてあります。それからちょっと説明がありまして、売買とかですね、譲渡あるいは雇用、そういったことで結ばれる法律的な行為であると、それが契約であると説明されています。そしてその後に3として、キリスト教で神が救いの技を成し遂げるために人間に対して示す特別な意思、そう説明されています。で、契約という言葉には特別にキリスト教的な意味があると いうことを広辞苑は指摘しているわけでありまして、で新明記の5章に、我々の神主はホレブで我々と契約を結ばれたと、言われているのはそれにあたるわけですね。で話は少し脱線するようですけれども、一つのお話をしてみたいと思います。皆さんの中にご覧になった方もあるかもしれませんが、先週の木曜日の夜でした。 NHK で人間ドキュメントという番組がございまして、私はそれを見ました。77歳になる元ハンセン病患者の桜井哲夫さんの話です。でこの方は青森県の鶴田町というところで生まれて、13歳の時に発病したということでした。そして群馬県にある国の施設に強制的に隔離されます。で名前を全く変えまして、番組では桜井哲夫さんというその施設の中で通用していた名前が出ておりましたけれども、本名は長峰歳三というの で親戚の人々も今生きているんですね。でしかしそういうふうに別の名前を与えられて、あるいは自分で選んで故郷との関わりつながりも一切断ち切って、あたかも存在しないかのようにひっそりと生きてきた人です。で病気のために顔は全面ケロイド状になっておりまして、目も鼻も潰れています。テレビはそれを余すところなく映し出しました。でもちろん視力も失われました。ところがこの桜井さんのところに7年前から一人の若い女性が訪ねてくるようになります。在日朝鮮人3世、もう日本語しか話せない世代ですけれども、在日朝鮮人3世のキムチョンミさんという方に、26歳の若い女性ですが、でこの方が恵泉女学園大学の学生だった頃にボランティア活動で、あるこの施設、桜井さんがいる施設を訪れたことがある。で初め彼女は桜井さんの顔をまともに見ることはできなかったと述懐していますが、でそこでこの桜井さんと出会ったことから、この人は詩人なんですが、桜井さんは口述筆記して自分の詩を人に書いてもらって、それを大切にしている。でこの桜井さんをキムさんは頻繁に訪れるようになりました。桜井哲夫っていう名前なんですけれども、てっちゃんてっちゃんって呼ぶんですね。おじいさんと孫みたいに親しい交わりを結ぶようになりました。この見ておりますと、このキムさんのごく自然な態度、表情、それから笑い声、そういったものが大変美しい感動的な映像です。そして昨年の秋になって、桜井さんは長い間ためらっておりましたけれども、とうとう思い切って故郷を訪問する決心をします。 それは言うまでもなく、国がこれまでの過ちを認めるという決定をいたしまして、そしてこの方たち、ハンセン病の元患者の方々に対して新しい生き方の道が開けたということと関係があるんですが、しかし桜井さんは長いことためらっていた。言っていいものかどうか。ふるさとの親戚の人からぜひいらっしゃいという招きがあります。それで故郷を訪ねることにようやく決断がついて、そしてこのキムさんを伴って彼女に手を取ってもらって4日ほどの旅をいたします。県知事が彼を迎えてお詫びを言います。それからふるさとの鶴田町、実はこの鶴田町というのは私の母親の故郷なんですね。少年時代から私は何度も何度もこの鶴田町というところに行って、母の里が土手のすぐそばにあって、岩木川の土手のすぐそばにあって、その土手に登ったり川で魚を釣ったり岩木山を眺めたり、そういう経験を私はたくさん持っています。ですからその映像を見て、山や川やリンゴ畑やそういったものの映像を大変懐かしく見たわけですけれども、でこの鶴田町の鶴田町の町長が出てまいりまして、桜井さんを懇切に迎えます。でこの町長が、桜井さんが13歳になるまでは遊び友達としてそこら中を転げ回って遊んでいた一番親しい友達だったんだそうです。60年ぶりの再会でありまして、でそれを喜んで彼の手を握って津軽弁で、俺たちはケヤグだって言います、私は津軽弁が少々できますから津軽弁の発音でやってもいいんですけれども、ケヤグだねとこう言うんですね。で金さんはそばで聞いていて、その津軽弁がわからないもんですから怪訝な顔をしています。それに対してその町長が説明するんですね。親しい友達のことを津軽ではケヤグと言うんです。で以前私はあの土地の古老から聞いたことがあります。このケヤグという言葉は契約から来たんだ。でそう断定できるかどうか私ははっきりしないわけなんですけれども、あの津軽弁の専門家はどういうふうに言うでしょうか。契約という言葉からケヤグという、言葉が出てきたんだと聞いたことがあります。その意味は、本当の友達というのは固い約束で結ばれている、契約で結ばれている、そういう人たちのことだ。だからどんなことがあっても見捨てない、裏切らない、それが契約だ。でこの思想は確かに聖書の契約という言葉の内容に近いと思います。神はイスラエル民族と契約を結んだ、そしてどんなことがあっても見捨てない、裏切らないと 神様は約束してくださったというのであります。で、私はそのことをまず申し上げておきたいと思います。そこで次に3節の言葉に注目したい。主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではなくと、そう書いてあります。我々の先祖と結ばれたのではない。で、これは、どういうことでしょう。で、私の理解では先祖と契約を結ばれたというその事実を否定するものではないと思います。で、事実、旧約聖書を読みますと、主なる神はノアと契約を結ばれました。あの洪水の後ですね、あの創世記の9章にその大変美しい言葉が出てまいります。いちいちお開きにならなくても結構ですが、創世記の9章の8節のところにこう書いてあります。神はノアと彼の息子たちに言われた。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てる。あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。そしてその契約の印として、私は雲の中に私の虹を置く。あの美しい虹ですね。それが契約を結んだということの印だと言いました。で、それがノアとの契約です。で、アブラハムとも契約を結ばれました。で、それは創世記の15章ですが、そこにはこう書いてあります。15章の18節に、創世記15章の15章の4節に、見よ、主の言葉があった。その者があなたの後を継ぐのではなく、あなたから生まれる者が後を継ぐ。主は彼を外に連れ出して言われた。天を仰いで星を数えることができるなら数えてみるがよい。そして言われた、あなたの子孫はこのようになる。こういうふうに子孫が増えるということを約束された後で、17章の1節から後のところに、はっきりとこういうふうに書いてあります。アブラムが99歳になったとき、主はアブラムに現れて言われた。私は全能の神である。あなたは私に従って歩み、全きものとなりなさい。私はあなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう。アブラムはひれ伏した。神はさらに語りかけて言われた。これがあなたと結ぶ私の契約である。あなたは多くの国民の父となる。あなたはもはやアブラムではなく、アブラハムと名乗りなさい。それから7節には、私はあなたとの間に、また後に続く子孫との間に契約を立て、それを永遠の契約とする。そしてあなたとあなたの子孫の神となる。で、そんなふうにアブラハムとの間にも契約が結ばれて、この場合はその目に見える印としては、イスラエルのすべての男子に命じられる割礼でございました。このようにしてイスラエル民族 は神が契約を結んでくださったという記憶がいつまでも刻みつけられることになりました。目に見える印、虹とか割礼とかそういうものが与えられて、いやおうなしにそれを忘れることができない、そういうものとして契約が結ばれたわけであります。ですから申命記の著者がこのような民族の記憶を簡単に否定するとは到底思われません。主はこの契約を我々の先祖と結ばれたのではないというこの言葉の意味は、むしろ先祖との契約を単なる過去の物語にしてしまってはいけないということでしょう。忘れるようなことがあってはいけない、これは過去のものにしてしまってはいけないことなんだ。だから彼は、申命記の著者は続けて、主はホレブの山で、ホレブで我々と契約を結ばれたと言っているのです。今ここに生きている我々全てと結ばれた、今ここに生きている我々と契約を結ばれたと言いまして、その契約を過去の物語にしてしまってはいけないということを強調しています。過去は現在につながるものです。それを忘れることはできません。でここで私は一つのことを思い出しますが、1985年戦後40年の記念の日に、当時まだ西ドイツと言っておりましたドイツ連邦共和国の連邦議会で、ヴァイツゼッガー大統領が有名な演説をいたしました。アレノの40年というパンフレットになって現在でも読むことができますけれど、その中でヴァイツゼッガー大統領は有名な一言を挟んでいます。過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目となる。で私はこの訳語には異論がありまして、視覚障害者の方々に対して、不快な言葉であると、いうことを思いますので、これは変えた方がいいと思いますが、今出されている翻訳書にはそういうふうに出ています。過去に目を閉ざすものは結局のところ現在のことも理解できなくなる、そういうふうに翻訳を変えた方がよろしいと思います。過去に目を閉ざすものは結局のところ現在のことも理解できなくなる、過去の重要な記憶は絶えず現在化されなければなりません。イスラエル民族が契約、先祖と結ばれた契約を絶えず我々と結ばれた契約なんだというふうに現在化したのはそのためです。この過去が現在につながるということについて、一つの例によって説明したいと思いますが、私も車を運転しますが、時々車を運転しているときに突然路地から自転車に乗って飛び出してくる人がいます。驚いてブレーキをかけたりハンドルを切ったりしますが、その時にひどく腹を立てます。なんて無茶な自転車だって腹を立てたりすることがありますけれども、しかし車というものは先へ先へと走っていかなければなりません。次の信号を右へ曲がるとか、次の信号が赤になった止まらなければいけないとか、次々に新しい事態に対応していくためには、さっきのことなんか人が突然自転車で飛び出してきたなんていう、そういうことはいちいちこだわってはいられません。でその意味ではどんどん忘れます。で忘れた方がいいのです。 いちいちそういうことを思い出して腹を立てながら運転していくのではとてもたまったもんではありません。どんどん過ぎ去ったことを、小さなことは忘れて、そして新しい事態に的確に対応していかなければいけない。ですから忘れて良いこと、忘れなければならないことというのは、私たちのこの世界に、生活の中ではあるわけです。しかしそうでないものもあります。例えば事故です。私はずいぶん前にちょうど海外旅行からろくに飛行機の中で眠れないで帰ってきて、すぐそのまま車に乗ったことがあります。そして追突しました。人の車に後ろからぶつけました。ちょっとまばたきをしたぐらいに私は思っていたんですけれども、ずっと眠り込んだんですね。途端にアクセルを踏みました。で、前の車に後ろから追突しました。すぐ気がついて出て行って、全面的に私の責任であるということを申し上げて、お詫びをして病院についていきました。で、幸いその怪我は大したことはなくて、車の損害もすべてお支払いしてお詫びをすることができたわけですけれども、今でもその事故の現場を通るときは胸がドキドキします。決して忘れることはできません。そういう大きな問題っていうのがあって、とても忘れられるものではないし、現在と将来に対する教訓として絶えず心に刻みつける。もう二度とああいうことをやってはいけない。で、それ以来私は海外旅行から帰ってきたあとは2日や3日は決して車を運転しないようにしています。そういうふうに過去から得た教訓として、それを心に刻まなければならない、そういうものもあります。忘れてもいいこと、むしろ忘れた方が精神衛生上いいということ、そういうことはたくさんありますが、しかし決して忘れてはならないことというのが、私たちのこの歴史の中にはあるんじゃないでしょうか。戦争責任に関することは、その重大な忘れてはならない経験の一つです。私たちの国ではそれを忘れようとする傾向があります。過去のことはいい加減に忘れた方がいい、そして将来に向かって新しい関係を近隣の国々と結んでいかなければいけないというふうに言いまして、それを未来志向などというふうに言っています。本末転倒です。私たちの国が近隣諸国に対して与えた大きな悲しみや苦しみ、それを忘れることは許されません。それを現在と将来に対する教訓として心に刻み続けなければならない。イスラエル民族は過去に味わった重大な経験を決して忘れませんでした。民族の記憶としてそれは心に刻まれました。で、その中には もちろん神様によって選ばれて契約を結ばれたというその喜ばしいこともありますけれども、その中にさらに自分たちの先祖は弱い存在であった、過ちも犯した、本当なら神の裁きを受けなければならない存在であった、それにもかかわらず 神はそのような自分たちの民族を選んで、そこから立ち直るように愛を示してくださった。それが契約である。6節に書いてある言葉、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。そう言われているのはそういう意味ではないでしょうか。解放の恵みです。自分たちのような本当に欠けの多い弱い罪深い存在をも神はそこから解放してくださった。この解放の恵みで、これが契約の本質であると私は考えています。私はあなたを解放する神であると神様が私たちに語ってくださる。でその言葉が、この申命記でもそうですし、出エジプト記のテキストでもそうですが、10回やあらゆる掟、あらゆる法に先立つ前提としてそこにある。私たちはそのことを、受け止めなければならないと思います。祈ります。神様、あなたは私たちを愛してくださり、私たちを契約の相手として、どんな時にも決して見捨てず裏切らないと約束してくださいました。そのことを心から感謝いたします。あなたが契約の相手として選ばれたということを深く喜びとし、それを信じて生きていくことができますように。そしてそのことにふさわしく自分たちの生活を形作っていくことができますようにお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって御前に捧げます。アーメン。賛美歌の296番、これはちょっと長いので1節から4節までを歌います。